そう。
向こうのね、台湾はですね、セブンイレブンとファミリーマートがいっぱいあります。
あ、ファミマもあるんだ。
セブンイレブンはセブンイレブンです。そのままです。で、はい、ファミリーマートは、全部の全、すべてっていうに、家って書いて、全家って書いてファミリーマートです。で、ファミリーマートって入ると、おなじみのあの曲流れるじゃないですか。
はい。
あります？
ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。でしょ？
元店員です。
あ、そうなんですね。
はい。
知らなかった、そうだったんだ。
そう。
うん。
あの曲流れるじゃないですか。
うん。
うん。
台湾のファミリーマートも一応曲は流れます。
おお。
ただ、なんかちょっと違います。
え？
そう、なんかちょっと違うんです。
リズムの取り方？なんか。
曲自体がちょっと違うんです。
ラップみたいな感じになっちゃったのかな。
いや、そんな、なんかこう、陽気な感じじゃないです
よ。で、クラシック調みたいな。
いや、そんなんじゃない。なんかね、ちょっとね、なんかミュージック、なんか思ってる音楽とちょっと違うんですよね。まあ、ちょっとそれ、ぜひ調べて聴いていただきたいですね。
はい。
多分あると思います。
うん。
そうそう。で、そんなところでコンビニ弁当を食いながらですよ。トコトコトコトコ走っていって、で、カレンに着きます、うん。で、カレンなんですけどね。
うん。
実はですね、私が、台湾に飛ぶ前に、地震があったんですよ。
あ、そうだ。
そうです。
結構ひどいやつだよね。
マグニチュード、6ぐらいやったんですかね。
うん。
で、それがね、ちょうど震源がカレンの近くやったんですよ。
あ、そうだったんですね。
そうです。で、まあ、ちょっとどうかなと思ってたんですけど、
うん。
何にも被害はもうほぼなかったです。
ああ。
よかったね。
建物とかも全部、全部がどうかわかんないですけど、なんかほとんど被害はなかったと。
ああ、よかったよかった。
そう。それは一安心ですね、と。で、うん、カレンに着いたんですけど、その時の宿がですね、台湾に住んでる日本人のおじちゃんがですね、
うん、
やって宿を取ったんですよ。
うん。
そう。で、それ、ずっとこの台北から、カレンまで日本人にほとんど会わなかったので、
うん。
久しぶりの日本語が聞けて、すごい僕ほっとしたんですよね。一人旅してる時のね、久しぶりに聞く日本語ってすごいこの、なんていうんですかね、心温まるというか。
わかる。
わかります。
うん、
もうなんか、ああ、なんかよかった。なんかとりあえず心を休める時が一回来た、みたいな感じなんで、ね。で、カレンはですね、どんな街かっていうと、日本がですね、統治していた時代にですね、
はい、
日本人が、都市計画をして作り上げた街と言われています。なので、街並みがですね、とても日本みたいです。そうなんです。で、今はもう名前は変わってしまってるんですけど、通りの名前も実に日本らしい名前がついてたみたいです。
へ
ぇー。なんか人の名前がついてたりとかね。
日本人の？
苗字。日本の苗字の、なんとか通りとかっていう感じでついてたみたいです。
佐藤通りとか？
まあ、イメージはそういうことですよ。
へぇ
ー。そう。そう、そんな、町がカレンなんですが、カレンはですね、とてもですね、有名なですね、観光地が一つあってですね、
うん、
それがタロッコという場所がございます。
タロッコ。
タロッ。漢字ではですね、太いに、路人の路で、閣僚の閣ですかね。
うん、強そう。
そう、タロッコ。
タロッコ。へ
ぇー。カレン、地図で言うとカレンのちょっとだけ北の方にタロコっていう、国立公園があります。
ほう。
見つけられましたでしょうか？
はい、来ました。
ありました？
うん。
このタロコという場所はですね、とても、台湾でも有数の観光地となっております。
あ、そうなんだ。
そうなん
です。結構中に、山の方に入ったところにあるね。
あります。
すごいね。
あ、うん、画像見てます？
見た。
断崖絶壁の中をですね、道をずっとこう通していって、 で、まあ、ずっと山の中にずっと通っていくっていうような感じの道なんですけど、その、うん、岩がこう、なんていうんですかね、この、急峻にこう、反り立つ、岩、山々の間のこの谷の道をずっと抜けていくっていう、すごく壮観な景色が、楽しめるという場所です。ございますね。
へぇー。
そうです、そうです。で、まあ、彼に来たのも、まあ、太郎子に行きたいっていうのももちろん一つありました。
これ怖いね。
あ、そう、見ました？
うん、なんか、ようこしか行けない。うちの家族じゃようこしか行けないと思う。みんな高所恐怖症だから。キベさん大丈夫な？
あ、全然大丈夫ですよ。
おー。
え、じゃあさ、こういうところでさ、なんかさ、わざとさ、揺らす人いるじゃん。もう、ようこは揺らす人だよね、わざと。
多分ね。うん。そうそう。
行くしかないんじゃない、陽子さん。
本当だね。
うん。
タロコ、すごく綺麗なんですよね。そうなんです。まあ、こんなところね、まあ、道ももちろん走ってるんですけど、そこバイクでトコトコトコって走り抜けていって。
うん。
そうそう。で、わあ、いいとこやな、ここってこう、一人でこう、やりながら。で、そのままですね、カレンに泊まったその次の日ですね。タロコちょっと巡って、で、その後また南に下っていったんですよ。
ほう。
で、ずーっと下っていって、次に行き着いた先が、池上チーシャンって言うんですけど、池上っていう、町ですね。
池上って池上さんの池上？
池上？
そうそう、池上さんの池上さん、池上。台東っていう、県があるんですけど、台東よりもちょっと手前、カレン側にあります。池上、里って読むんですかね、池上号っていうんですか、チーシャン、チーシャンっていう。
あ、あった。
へぇー。お米がある。
うん、あ、そうなんです。そうなんです。
おー。
そうなんです。この池上っていうところはですね、とてもですね、お米の産地として有名なんです。
あ、そうなんだ。
そうなんです。まあちょっとですね、池上にの話をすごく僕したいんですけど、ちょっと池上の話をする前に一個しておかないといけないことが一つあって、
はい、
池上と、カレンの間で、一つ変わる大きなことがあって、
うん、
気候が変わるんですよ。
ああ、こないだ言ってた、なんだっけ、そうそう、なんだっけ、南海岐線だっけ、
北海岐線。
あ、北海岐
線。北半球にいるんで。
失礼、失礼。うんうん、
そうそう。北海岐線を越えるんですよ。
へぇー。
そう。ほら、あれじゃないですか。中学校の授業でやったでしょ、北海岐線。
なんかやりました、はい。そうするとどうなるの？気候が変わるって。
日本は、そもそも、今は温帯ですよね。
うん。
で、沖縄までももちろん温帯です。
うん。
で、台湾の上の方も温帯なんですよ。で、この北海岐線を越えると、温帯より暖かいところに来るわけなんですよ。
は
い。いわゆる熱帯なんです。
うん。
そう。
熱帯だ。
熱帯と温帯の、境界線。これが北海岐
線。じゃあ私って温帯地方にいるんだ。メキシコって、多分。
メキシコはね、熱帯。
知らなかった。だから暑いんだ、たまに。
そうだと思
います。あ、そうなんだ。はぁ、ほんとだ。なんか日本は全然北だね。
そうでしょ。
台湾めっちゃ入ってる。あ、ギリギリ入ってるかな、ね。半分入ってるね。
はい、半分そう、熱帯なんです。
へぇー。その割には日本暑すぎね。
日本暑い。
うん。すごいね。うん。ごめんごめん。はい。
いやいやいや。そう。でね、この、まあ、僕はあんまり北海岐線についてあんまり何も調べてなかったんですけど、
うん。
通り過ぎるときに北海岐線って書いてあるんですよ、上にね。
へぇ。
漢字で書いてあるんですよ。
うん。
うわっ、北海岐線やってなって。あれ、これもしかして熱帯やんって思って。通り過ぎたと同時に、右手の前に、前側にね、ちょうど北海岐線の公園みたいなのがあるんですよ。広場みたいなのがあって、記念碑みたいなのが立ってるんですよね。 で、そこに結構人がこうわらわら群がってて、あ、これは写真撮らないと、つって、こう北外気船のこの記念碑のところに行って写真を撮ったわけなんですよ。
うん。
でね、あの北海気線を越えて、まあ、熱帯になるって言って、まあまあそんな線越えたからって何が変わんねんって話なんですけど、
うん、
ね、明らかにね暑いんですよやっぱり。
暑い。そうなんだ。
暑い。北海気線越えてからね気づいたら暑かったです。
へえ。日差しがってこと？それとも温度的にってこと？
日差しですね。なんか。やっぱり真上から来てる感じがすごいあります。
すごいね。
うん。
うん。
そう。でね、もうカレンの北外気線を越えてからもうね、すごい暑くて。
どんぐらい気温は。
ああ、どんぐらいでしたっけね。もう30度超えてたと思うんですけどね。全然超えて
た。暑いよね。
うん。うん、もう日本、まだ寒いとか言うてる時ですからね。
もうさ、バイクだったら風を切るから気持ちいいんじゃないの？
いやって思うじゃないですか。でも日差しはずっと上から照りつけるんですよ。
あ、そっか。
え、ヘルメットしてても暑いの？
ヘルメットは、まあ、あの、頭はね、まあヘルメットですけど、首元とかもめっちゃ暑いっすよ。
へぇ
ー。そう。もうね、あの、植生とかがもうすごい南国感がすごい漂ってるんですよ。うわ、ここ南やなっていうのがすごい分かりました。
へ
ー。そう、絵に描いたようなヤシの木みたいな感じなんですよね。
あ
え、こう、くじけないもんですか？私くじけそうだけど心が。
いや、それはね、何回もくじけそうになりますよ。
それ何、何にくじけるの、ようこさん。
いや、だってそんなさ、進めば進むほど熱いんだよ。もう帰ろうかなってなるな。引き返
そう
か
な。やっぱなるんだ、そういうの。
うん。私はね。
うん。あ、ようこさんはね。うん、
でもね、そう、台湾まで来て引き返せないじゃないですか。
まあね。
すごいね。
もうね、うん、めっちゃ暑いんですよ。で、ちょっとね、今から写真を送るんですけどね、どんなとこ走ってるかっていうのをちょっと見てもらいたくて。
うん。あ、来た。すごい。
海だ。
そう。走ってる景色は、もう島国の海岸線です、完全に。
なんか佐渡っぽいね。
あ、もう、うん、あ、そうかもしれないです、もしかしたら。
うん、
道がまっすぐドーンってあって、海岸が横にザーってあって、それだけです。うん、こういうところを永遠と走るんですよ。で、本当に何もないです。
え、こういう時のガソリンはじゃあちょっと心配になるんじゃない？
あ、なります、なります。でも、それでもガソリンスタンドはちょくちょくあるんですよ。
あー、そうなんだ。
これはやっぱすごい助かりますね。精神衛生上すごく ありがたいです。
ほう。
まあ、もう一個送ると、北海気船をこう目撃した時の写真でございます。
写真ね。うん。
そう。
あっさりだね。
そう、あっさり北海気船っていうのがね、表示で出て
る。めっちゃあっさりだね。
これ、
うん。
乗り、私通り過ぎるよ。
なんか通り過ぎそうよ。
へ
ぇー。なんか
ちょっとすごいね。
うん。
うん。うん、海も綺麗。
なんかこれあれだね。本当にあっさり通り過ぎる系なんだね。
そうそうそう。
うん。
いや、で、実はですよ。実はこれちょっとボケてるんですけど、こういう、うん、こういうところもあるんです。北海岸の記念碑が立ってて、灯台みたいな、灯台じゃないかな、もう記念碑かな。
だって何やってんの、キムさん。えいえい、王の王だよ。
そうそう。北海岸に来たよっていうポーズです、これ。
これ、キムさんのさ、顔だけ隠してさ、アップしていい？
あ、いいですよ。
わかった。
これさ、北海気船の後ろのなんかモニュメントみたいな上切れてるけど。
や、これね、もうでかすぎて入んないです。
あ、そうなんだ。
え、これさ、太陽の塔みたいな感じなの？よく来たね、みたいな感じなの？
ね、そこ北外記念で書いてあるだけやったと思います、多
分。あ、ほんと？
そうなんだ。
そうそう。で、まあ、よくね、このところで、写真を撮る人の、よくある撮り方としては、北回帰線をまたいで、右手、右足、左足ってかをやって、右足は、ネッター、左足は、大体だと。の、まあ、よくありました。
それやったでしょ、キベさん。
それやってないんです。
あ、やってない
んですか？やってないんですよ。まあ、それどころじゃなかった。暑いってなって。
あ、そっか。
めっちゃ暑いですからね。
うん。
まあまあそんな感じでずーっと海岸線を越えていくと、先ほどお話しした池上という町に来ます。で、池上のイメージは、北海道の、富良野やと思ってください。
イメージできる、陽子さん。
ラベンダー畑。
あー、そうか。お米、お米、うん、お米です、お米。
お米ね。
新潟でも
いいです。富良野ってあれでしょ？
魚沼でもいいですよ、魚沼でも。
ああ。
ああ、それだとイメージしやすいんで、ね。
わかるわかる。
こんな感じで。で、このお米が、まあなんでそんなに取り出されてるかっていうとですね。
うん。
日本のお米にすごく似てるんですよ。
へえ。
もちもちってこと？
そう。うるち米のあの食感にすごく似てるんです。
へえ。
とてもですね、米が美味しい。台湾人の中でも美味しいという評判なんですよね。
へぇ、暑いのに、ね。
そうそうそう。
まあ、なんか川がとかがあって水が豊富だからかな。
どうなんでしょうね。ただただ田んぼはすごく多かったですね。
へぇ。
で、なんかその、日本人はあまりいなかったんですけど、多分中国本土の人だと思うんですけど、田んぼのあぜ道みたいなところにすごくいっぱい、チャリでこう、田んぼ上を巡ってる人たちがいっぱいいて、で、こう、携帯を片手にこうやって動画撮りながら、なんか、中国人もこんな感じなんや、というのをすごく目の当たりにしたのが、
意義が。へぇ、初めて知った。
そうそう。
池上ね。
池上、うん。
で、池上の名物、お米なんですけど、そのお米を使った美味しいものが一つあります。
はい。
それが、お弁当です。
お弁当？
お弁当です。
日本語のお弁当？
お弁当。弁当です。
へぇー。
池上にね、駅があるんですよね。
はい。
で、昔、駅構内で弁当を売ってたみたいです。駅弁として。
あ、本当にお米なんだね、じゃあ。
あ、そうです、そうです、そうです。で、それがですね、人気を博していたんです。ちょっと駅の回収でですね、お弁当売れなくなったんですよ。駅の回収に伴って、そのお弁当が、お弁当屋さんを、その駅の目の前に立てて、はい、で、そこでも今、でもなお売っていると。
美味しそうだよ。
そう。ご飯をですね、敷き詰めた、こう、霧っぽい、入れ物、霧の入れ物みたいなところにですね、上に卵であったりとか、うん、ソーセージであったりとか、なんかちょっとした揚げ物であったりとかっていう、うん、まあご飯に合いそうなものをこう敷き詰めていって、蓋をされる、う
ん。なんか全体的に茶色だけど美味しそう。
そう、男が好みそうな弁当ですよ。
そうそう、なんか昔おばあちゃんとかが作るお弁当っぽくて美味しそう。
そう、これね、美味しいんです。
いくらぐらいするの？こんなにボリュームあって。
ちょっと待って、どれぐらいやったっけな。
日本のお弁当より高い？
いやいや、そんなことない、そんなことない。
変わんない？海苔弁ぐらい？
あ、それぐらいだったと思うんですよ。ちょっと待ってくださいね。
海苔弁って今いくらぐらいすんだ？400円ぐらい。でも日本と海苔弁よりも具沢山だよね、うん。
あ、それはそうだと思いますね。
美味しそう。うん、
美味しそう。
池上の弁当が、僕が買ったお弁当。これ、なお、駅前にね、3店舗ぐらいあるんですけど。
うん。
そうそう。で、僕が買ったのが、80元。なので、だいたい3をかけてもらって、
240円。あ、安
っ！ 260 円。そんなもんですね。
ようこさん、これ台湾行こう。食べたい。美味しそうだし、安いし。ようこさん行こう。
ちょっと思ってたのと違ったな。
そうだね。
そうな。うん。
ようこさん、こういうちゃっこいお弁当好きでしょ？
うん、好き。
絶対行こう。美味しそうだ。
そうそう。このね、お弁当がね、僕すごく気に入ってですね。
うん。
はい。
あの、池上のついた夜ご飯はお弁当でこれ買って食べてたんですけど、
うん、
朝出る時もすぐにお弁当屋さんに寄って、次のお昼ご飯にと思ってお弁当買って、そのまま旅路を急ぎました。
いいな、食べたい。
にゃーおんだって。
うちの猫も食べたいって言ったよ。
言ったね。
うん、言った。
うまいの、これ。
味付けは醤油じゃないでしょ？
でもね、揚げ物は結構日本の 和風な感じの揚げ物の味してます
よ。おー、そうなんだ。
そうそうそう。で、ご飯にですね、確かね、鰹節がこうほんのり振られてて。
へー。
こういうことできるやんってすごい思いました。
素晴らしい。
こういうこと日本以外でもやるやんって思いました。うんうん、
素晴らしい。今すぐにでも台湾行きたい。
食べたいね。
食べたいね。
これでもすごい美味しかった。
へぇ
ー。で、買ったお弁当のとこなんですけど、実はですね、霧の箱みたいなところの蓋がですね、まあ、昨日板になってるんですけど、その裏にですね、メッセージを書いて、お店の中の掲示板みたいなところにペタッと貼り付けるようになってるんです。
うん。
なので、その、まあ、掲示板のところに、その、お客、手書きのメッセージがパーっていっぱい書いてあるんですよ。
へぇ、美味しいですって感じなのかな？
そうそうそうそうそうそう。まあ、大体通中国語なんで僕読めないんですけど。
うん。
そうそう。で、そんなところも楽しんでもらえたらな、っていうのはちょっとおすすめとしてのポイントでございます。
いや、いいな。あとさ、なんか、包み紙が可愛いよね。
あ、そうそうそう、思った。
そう、なんか、なん
ていうの、イラストがね、
うん。
そう。イラストが可愛い。
可愛い、可愛い。
いいでしょ？
いい。
そうなんでございます。まあ、あと、僕がいたところ以外にもね、あと、まあ、ほんと数店舗ですけど、ちょっとあるみたいなんで、まあ、そこで食べ、比べてみるっていうのも一ついいかもしれないですね。
いいね。
うん。それで、そっから僕はまた南に向かってですね。
南に？うん。
南に向かって、一番先っぽ、南の先っぽまでとりあえず行きました。
うんうん。
まあ、その間も日本人にはほとんど会わず、
へ
ぇー。いないんだね。
いないんだね。
ほとんどいないです。もう、いるのは中国の本土の観光客がいっぱいいます。
ああ、言葉が一緒っていうのも強いのかもしんないね。
そうですね。もう台湾はもともと、台湾語っていうちょっと難しい中国語みたいなイメージですかね。のがあるんですけど、学校とかで教えられるのは北京語が教えられます。
北京語。そうなんだ。
そう。なので、まあ、本土の人と、まあ、一応コミュニケーションを取れると。日本でイメージするところの沖縄みたいな感じの感覚で中国本土の人は、バカンスに来るみたいです。
そうなんだ。
そうです。で、ただですね、喋り方が全然違うので、本土の人か、台湾人の人かっていうのはすごくすぐわかります。日本に来てる人たちは基本的に本土の人たちなんで、
うん。
まあ、あんな感じのイメージの喋り方っていうのは、なんとなくわかるんですけど、
うん。
台湾人は結構ね、静かに喋ります。
ちょっとイメージつかないけど、そうなんだ。
ヨーカさん、わかります？
わかんない。
わかんない。
静かに喋りますっていうのが、どうなんだろう。
ね、抑揚をすごくつけて喋るっていうイメージが僕、中国語にあるんですよ。
ああ、それはそうだね。
ああ。
その抑揚が、キュッてなってます。
行くしかない。わかる。これをわかるためには行くしかないよ、奥さん。
あ、そうだね。体験しに行くしかない。うん、
行くしかない。
そう。すごくキュッてなってて、好印象な感じです。
うん、お
まあまあ、そんな感じのところなんですけど、南に下っていくとですね、あるのはこの、台湾最南端っていうところの、碑があるんですけども、
うん。
まあ、私はそれをこう目指して、ずっと行くわけなんです。で、そこに行くとですね、まあそこも一応ね、観光地には一応なってるんですけども、
うん、
日本人は僕が会ったのが、一組ぐらいかな。
おー、そこまで行く人ってやっぱいないんだね。
うん、ほとんどね、足があまりないみたいなんですね、最南端に行くのには。
あ、そっか。
だいたい向こう、 旅行してきて向こうでだいたい車運転するっていうのはなかなかハードルやっぱ高いみたいで、
あ、そうなんだ。
うん、やっぱりここまで行くっていうのはやっぱ相当な、まあ、モチベーションがないときついのものだと思いますね。
うん、
でまあ最南端を越えて、ちょっとずーっとまた、北に北上していくわけなんですけど、
うん、
はい、
その途中で買ったお弁当を食べるんですよ。
あ、最高じゃん。
そう。その写真送ります。俺ね。
ああ、公園とかあるんだね。お、画像が来ました。
え、これ最高じゃん。
そう、いいでしょこれ。
うん、これ最高だわ。
あ、なんか沖縄の海みたい。
海はとても綺麗ですね。
うん、なんか本当に。そうだね、陽子が言う通りだね。青が強いね。
うん。
うん、
まあ、石垣島と台湾ってほぼ隣ですからね。
あ、そうなんだ。
そんくらいになるのか。
そうそうそう。もう、海は似たようなもんって、同じですよね。
うんうんうん。
うん、そうです。
そして、その綺麗な海の隣に、あの、お弁当。
茶色の色が強いお弁当です。
うん。
もうね、あの、パクパク、こう、海を見ながら食べるわけですよ。これがうまい。
最高、これ。
ね、周りには、あの、観光客がいっぱいいるんですけど、中国語ですごい喋ってるんで、僕は何言われてるかよくわかんないんで、何も怖いものは今ないと。
世界に一人ぼっち感強そう。
そう。この辺になってくるとね、なかなかちょっとね、辛いもんがありましたね。言葉何にもわからへんわと思って。
3日目ぐらいになるのかな、最下まで行ったのって。
そうですね、3日目ぐらいですね。
うん、
そうですね、もう一切わからんまんま。言葉わかんねえと思いながらずっと、
うん、
いました。
いやー、すごいね。
そうね、この辺になってくるとやっぱもう日本語喋りたいってしゃあなってくるんですよね。
うん。
ほんで、そっから、その日はですね、池上から、最南端行って、で、その日は高尾っていうところまで行きました。
おー、有名だね、高尾。
はい、高尾です。台湾の島で言うと、左下、南西になるんですかね。
うん。
南西にある高尾。
ほうほうほう。
日本からも台北に行く飛行機と高雄に行く飛行機が2つ出ていて、高雄に来る人ももちろんいらっしゃいます。
うん、
はい。
台湾の中では第、2の都市なんかな、第3の都市なんかな。
へぇ、
トップ3で台北と台中と台、台中、台北、台中、高雄。
うんうん。
これがトップ3みたいな感じですね。なので、関係性としては、台北が東京であれば高雄は大阪みたいな感じです。
はぁ。
はぁ、都会だね。
そう、高雄、だいぶ大都会です。イメージしてるよりも都会だと思います。
イメージできない。
でもあれですよ、日本の、大阪いらした時のあれですよ、ビル街を思い出してもらえばあんな感じです。
ああ、はいはいはいはい。
なんか電車とかもすごく整ってる。うん、
そうですね、電車もちろん通ってます。
うんうん、
南北東西に一応十字で通ってて、でまあ大きい地下鉄がそれで通ってて、で大きい電車が北と東に行くのかなので通ってます。
うん、
そうですね。で、高尾なんですけど、で、僕、高尾で泊まったところが、またここも日本人が経営するゲストハウス。
うん。
もうね、日本語が喋りたくて仕方なかったんですよね。
で、それはさ、ね、ネットで調べて、前もって予約していくんですか？はい、
そうです、そうです、
そうです。そうなんだ。
そうです、そうです。高尾について、その宿行くと結構まあ日本人で一緒に同じような感じとは言わないですけど、休暇利用して、まあ、旅行しに来てる人たちの方がちょくちょくいて、
うん、
で、喋ってると結構ね、高尾ね、いろんな楽しみ方をされてるんですよ、皆さん。
へぇ。
僕が興味を持ったのは、高尾のですね、ちょっと、南の方に島があってですね。
南の方に島？
高尾のちょっと南に島があるんです。
うん。
琉球
郷？ これなんて読むんだろうね。
これね、読めないんですけど。うん、そう。ちょっと高尾の真南ですかね、に、島があって、こっちにですね、うん、スキューバができるみたいなんですよ。スキューバ、シュノーケル？シュノーケリングです、ね。で、潜ってすぐに海亀に会えるみたいなんですよ。
へぇー、行きたい。
もういいでしょ？
行きたい。
そう、すごいいいよね、と思って。
へぇー、その高尾からどんくらいで行けんの？20分？
いやいや、20分では行けないです。
あ、そうなんだ。
3時間ぐらい、2時間、2、3、2時間ぐらい、2、3時間かかると思いますよ。
あ、そっか。あ、そっかそっか、そうだよね。高尾ちょっと北だもんね。
そうそう。だいぶ、そっから船で渡らんといかんので。
あ、そっかそっか。
そうです、そうです。このね、この島にね、今度はやっぱ行きたいなっていうのは、やっぱちょっと思いました。
あ、行きたい、行きたい。
と、まあ、そんな感じで、おのおのですね、旅話ですね、うん、盛り上がりつつなんですけど、
うん。
高尾に限らずなんですけど、台湾といえばですね、夜市が有名なんですよ。ワンダさんもね、最初、市場に行ってって言ってましたけど、
うんうん
うん、あれ、夜市のことですよね。
そうそう。
そうなんです。台湾は夜市と言われるものが、夜ですね、各都市の、もういろんな至るところで開催されてるんですけど、屋台がですね、ずーっとこう、軒を連ねてですね、もうお祭り状態みたいな感じでですね、ま、あと道を通行止めにして、その道の両脇に屋台をバーって置いて、で、そこの観光客であったり、地元の人であったりとかっていうのが買い物をしたりとか、食べ歩きをしたりっていう、まあ、そういうものが、至るところにあると。
うん、
僕も高尾まで来て、あ、やっぱ久しぶりにちょっと夜市に行こうと。
はあ、
で、夜市に行ったわけなんですよね。
うん。
で、そこでですけど、まあ、台湾の食べ物で有名な食べ物リストっていうとですね、まず最初に夜市でパッて思いつくのが、臭豆腐ですね。
はあ、ああ、美味しそうだね。
あ、聞いたことある。
あ、知ってます？臭豆腐。
うん。うん。
臭い豆腐って書いて、臭豆腐です。そう、もう匂いでね、臭豆腐はすごくこう抵抗のある人は匂いだけですぐに分かります。あ、これ臭豆腐があると。
お
あの、ま、もうですね、特徴的な匂いがする感じの、ま、
あの、イベさん食べたの？
僕はですと、うん、一番最初に台湾に来た時に臭豆腐実はもうすでに食べてて、
おお、
僕ね、食べれるんですよ。
お姉さんは、ワンダさん食べたことあるの？
私は食べたことないかも。あ、なんか覚えてない。でも、あ、あるっていうのは知ってる。
うーん。
ようこさん、そういうさ、台湾系のご飯って食べたことある？
パクチーとか？
パクチー、タイです。
あ、タイですか。
あ、でも台湾料理で食べた記憶があるけど。
まあ、パクチーなくはないか。あるの
は
ある
。
うん。
うん。あ、好きです。その、そっちの料理も。
ああ。
まあ、豆腐の麩がね、そもそも腐るっていう字やのに、そこに匂うっていう字がついてるんで、だいぶ臭いっていう話なんです。
うん、そうなんだ。
そうそう。
食べてみたい。
もうこれはね、ぜひね、まあ一度は、試してみてもらうのがいいかなと思いますね。収納。うん、もう、もちろん、夜市に行けば 100% あります。
ようこさん行こう。
あ、うん。納豆みたいな匂い？
匂いのね、特徴って言われるとすごく難しくて、
うん、
あのね、
なんかパンチがあるよね。
そうですね。
納豆はそんなパンチがある匂いしないじゃん。
うん。
うん。
なんて言ったらいいんかな。どう言ったらいいんですかね。なんかアンモニア臭がするって言えばするし。そんな感じかな。
うん、
で、まあ、とか、あと、ね、豚一頭が置いてあったりとかね。
あー、定番だね。
夜市のイメージもそんな感じですよ。
うん。
で、その中で僕がチョイスして食べたのが、こちらになります。これは何でしょう？はい。
何何？なんだこれ。
あ、わかった。
あ、何ですか？はい、バンダさん。
え、私言っていいの？
いいですよ。
あれじゃない？体の一部じゃない？
あ、そうそう。
私たちも日々使っている。
そう、これ体の一部です。
あ、焼肉で食べる？
あ、焼肉で食べますね。
おー、わかった。
ヨーコさんどうぞ。
え、焼肉の最初と言ったらっていうやつじゃない？
あ、そうそうそう、それです、それです。
あ、え、お姉さんも一緒？
わかんない。私、ベロかなって思ったけど。
あ、そうそう、一緒。タン。
そう。ベロなんです。
下めっちゃさ、ベロっぽいね。
うん。
そうでしょ。
うん。
で、こう、問題はこれ何のベロかって話ですよね。
ほんとだ。
え、ちょっと豚じゃないよね。
豚じゃないですよ。
人？人じゃない。
やだ、やめて。なんだろう。猿。
これです。
アヒル？
アヒル。そう、アヒルの舌。
これさ、でもちょっと、何？いくらなんだ？
一応書いてあるのは10本で、150元ですね。
ってことは3かけるから？
まあ、500円弱ですね。
あお
ー。で、まあ、この時僕、宿で泊まってな、ちょっと喋って仲良くなった人と2人で行ってたんですけど。
うん。
それでもう、こんなん10個もいらんから、半分にしてくれんかって言って。
うんうんうん、
で、どれぐらいだったか70元ぐらいで半分にしてもらいましたね。
あ、そうなんだ。そんなにじゃあ数バクバク食べれるものではないんだ。
まあちょっとね、見た目のパンチが結構あったね。
あ、そうだね。めっちゃベロっぽいもんね。なんかちょっとキスするみたいな感じだよね。チューみたいな。
で、意外とね、意外とね、味付けは悪くなくて
。しょっぱい系になるん。
ね、甘辛いタレについてる感じ、醤油の感じの味です。
美味しそう。
そうそうそうそう。ただね、ちょっとね、食べるとこが結構少なくて。
え？
あ、そうなんだ。
全部食べれるんじゃないの？
ね、この見え、この舌のベローンってなってるところもまあ食べれるんですけど、
うん、
舌の一番真ん中になんかこの筋みたいなのが、骨、
あるある
骨みたいなのがあって、だそれがね、結構な面積占めてて、あんまり肉の分があんまないんですよね。
へぇー。あ、だから10本売りとかしてんのか。
そう、そう。
食
べてから分かりました。こんなもんをちょっとチャレンジ食べてみたりとかっていうのは、やっぱ台湾の楽しみ方ですよね。
おー、うん。
ちょっとこの辺じゃ食べれないもんね。
う
ん、
そうそう。
食べてみたい。まあ、
日本でいうゲテモノですよね。
うん、
うん。
まあこんな楽しみ方ができますと。
おー。え、ヨイチはさ、その高尾以外にも他にも行ったの、うん、台南、台中、台北、いろいろあるけど。
ね、実は、カレンに泊まってる時にも、ヨイチに出してます、
うん。あ、じゃあ基本的には、まあ、ヨイチ巡りもしてたということで。
そうですね。
味付けって違った、やっぱり。場所によって。辛いのあるなとか、そのさ、北海岸線って結構さ、でかいと思うんだよね。
はいはいはいはい、はい。
うん。
ね、どうかな、食べ物はね、なんか似たようなもんなんですけど、
うん。
カレンはどっちかっていうと、まあ、観光地といえど、うん、やっぱり、地元の人多いんですよ。
ああ、そうね、うん。
高尾は完全に観光地なんですよ。
ああ、じゃあ観光客向けと、やっぱり地元民向けって言葉変わ、あ、じゃない、食べ物変わるから。
変わる。
うん、そういうのでは違うんかね。
そういうのではちょっと違いましたね。こんなこう、気をてらったのをいっぱい置いてあるのは、やっぱり観光地向けのところですね。
いいね。
そうです
ね。え、じゃあその夜市でさ、行くとしたら、うん、大きい街で行くとしたら、おすすめどこ？どこが一番行きやすかった？
ああ、でもね、台北の夜市はやっぱり人多くて賑やかなんで、
うん。
一番最初はやっぱ台北の、有名な夜市を行くといいと思う。
うん。お、了解。
そう。まあ、変にね、別に、まあ、別に高尾で行ってもいいと思うんですけど、
うん。
の夜市の方が、結構、本当にいろんなとこでやってて、
うん。
一個終わったら次の夜市行こうっていうことも全然できますし。
あ、そっかそっか。
そうそうそうそう。まあ、ここがあまりやったなと思ったら、次、すぐに違うとこに行けるうちの一つなんで。
うん、うん。いいね。
うん。台北で最初、まあ、様子見るのは一番いいと思いますね。
ほい。
楽しそう。いいな。
え、台湾興味出てきたよ、ようこさん。
うん。うん。それ、キベさんの話聞いて、やっぱり、うん、興味出てきた。うん。
行きたくなるよね。
うん。
舌食べたいですか、舌。
あ、食べてみたい。
はい、ほんまですか。
全然大丈夫。
実はね、もっとこう、見た目もあんまり良くない、良くないって言うとあれかもしれないですけど、うん、見た目のインパクトが強いやつも、まあ他にもいろいろあるんで。
うん、
へー。
そうそう。行ってみてからちょっと、ぜひ選んでください。
はい。